三位一体の神という呼び方は、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神を一つにした呼び方なんですけれども、三つの異なった存在が各々の分野で働きをして、一つの目的を達成しようとしているものです。父なる神は計画を立てます。おいて父なる神が計画したものを現実にするように、キリストなる神がいろいろと動きます。私たちの手に入ることができるように準備をしてくださいます。おいてキリストなる神が準備したものを聖霊なる神の働きによって私たちが現実とし、目に見ることができる、手に取ることができるようにしてくださるという働きの分担を持っておられます。例えばアダムが神様に罪を犯すことによって、アダムから生まれてくるものは誰であっても神様と関係を持つことができず、サタンの支配に生まれてくるようになってしまいました。だから父なる神は、人間がサタンの支配にいなくても良いように、神の家族に戻ってくることができるように道を計画をいたしました。救いの道を立てたわけです。キリストの神は人の姿をしてこの世に現れて、父なる神が計画した道を実践し、人間の代表として十字架で罪の償いを完成しております。この事実を聖霊が私たちに知らせてくれます。例えばですよ、聖霊を通して教えてくれる、キリストの神が人の姿をして準備してくれたものを我々が手に入れることでもって、私たちの方では罪の償いをしなくても神の家族に戻れるようになっているなるということを知らせてくれることになります。サタンが持ってくる病気についても同じです。神から生まれたもの、アダムをはじめアダムの子孫は誰であっても病気で苦しい生活を送るのを父なる神は喜んではいないんです。健康で楽しい人生を送ってほしいと願っております。だから父なる神はサタンが持ってくる病気から自由になれる道を計画いたしました。で、キリストなる神が人の姿をしてこの世に現れて、その計画を実践し、癒しの道を開いているんです。キリストの神によって準備された癒しをどうやったら手に入れることができるのか、聖霊なる神は私たちに知らせ、私たちが実践することができるように力を与えてくださっております。この三位一体の神の中で、現在私たちの一番身近にいるのが聖霊なる神です。事実、私たちが生まれ変わりをすることによって、聖霊が私たちの中に宿ってくれるほどまでに、こういった力を出して助けの手を出してくれるほどまでに身近におります。こういう聖霊なる神について勉強しております。勉強したい分野は主に4つあるわけです。1つは、聖霊なる神はどういう神様なのか。2つ目には、聖霊なる神はどういう働きをしてくださるのか、私たちに対してどういう動きを取ってくれるのか。3つ目には、私たちがどのようなことをすることでもって力を出してくれるのか、助けの手を出してくれるようになるのか。で、4つ目、私たちがどのようなことをしたらば聖霊を悲しませ、聖霊の力を消してしまう結果を作り出してしまうのか。こういう分野において知識を持つことができるように勉強しております。目的としているものは、キリストの神、イエス・キリストが準備してくれているものを聖霊に力を出してもらって現実にし、毎日の生活を勝利の喜びにあふれたものとなるようにしていきたいがためにしているものです。できることなら、私は日本にいるクリスチャン全部が勝利の喜びにあふれたものとなるようになってほしいと願っております。その出発点として、この教会に来ている皆さん一人一人が聖霊なる神の助けによって毎日の勝利の生活をし、何一つ不可能ということのない生活を送るようになってほしいので、こういう勉強しているわけです。今日は、私たちがどのようにすることでもって聖霊が力を出してくださるのか、私たちに助けの手を出してくださるようにするには、私がどういうことをしたらいいのかという点の勉強に進みたいと思います。あなたのクリスチャンとしての個人の生活において、どうやったらば聖霊は力を出してくださるのかという勉強をしたいわけです。先週はキリストの体の集まり、つまり教会で、あるいは大きな集会で、どうやったらば聖霊を悲しませてしまうのか、 どうしたらば聖霊の力を消してしまうのかという勉強をいたしました。その時にどうやったら聖霊は力を出してくださるのかという勉強もついでにしたもんですから、それがなかったら先週は説明ができなかったもんですから、今日は私たち生まれ変わりをしているものの個人の生活においてどうやったら聖霊が力を出してくださるのかという点に進みたいと思うわけです。聖霊が力を出すことによってどういうことが可能になるのかということの理解のできたクリスチャンというもの、あるいは体験したクリスチャン、目の前で見たことのあるクリスチャンというものは、そういう恩恵に力に預かりたいと願うようになってきます。例えばですね、病気の癒しというものを例にとって話をしてみましょう。病気というものは神様の力で癒される、健康になれるということが分かると、クリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと一番先にしたいことは、しようと思うことは、そういう力の働く人を探して祈りをしてもらおう、そしてその力を受けようとすることです。良いことです。だけれどもそれだけで止めちゃいけないんです。多くのクリスチャンがその段階で止まってしまうんです。そうしてイエス・キリストを主と受け入れて生まれ変わりをした人には、病気を癒すだけの力がもう与えられている、聖霊が力を出すようになっているということに気がつかないんです。聖霊の方ではそれを気がつかせようとしていろんなことをいたします。まず第一番目に、聖霊が神の人を使って書かしたもの、この聖書でもってそういうことを教えております。例えばこんなふうにして教えている。全世界に出て行け、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。こんな風にしてもう生まれ変わりをした人、聖霊の宿っている人にこれだけの力があるんだと、まず聖書を通して教えてくれる。それだけじゃありません。イエス・キリストが使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というのを任命をしております。こういったこういうことを要求した。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の信仰に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの道だけにまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に引き回されたり、波にもて遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点で成長し、頭なるキリストに達することができるためですと言っている。ところがですよ、多くのクリスチャンは神様に自分の問題を言いさえすれば、これを祈りだと思っちゃってる。神様に自分の問題を知らせること自体祈りではありません。だけれどもそれを知らせさえすれば、自分はその後何にもしなくてもよい、神様の方がその人のために動き回って問題を解決するようにしてくれると多くのクリスチャンも思い込んでおります。聖霊なる神に対しても同じような考えを持ってしまうんです。こうやって神様に祈ったもの、頼んだものにいつになっても問題が解決しないというふうな感じを取ると、神様に向かって報れる、腹を立てるということをいたします。私たちの絶対に忘れていけないことは、神様はあなたの召使いとして存在しているのではないということです。神様をあなたが利用しようとすると、あなたにとって有利になるように神様を使おうとすると、神様は力を出しません。神様は規則の神様です。今日はこういう新しい言葉にいたしましょう。神様は契約の神様です。あなたが神様の規則に従った動きを取らなければ、契約に基づく条件を満たさなければ神様が力を出さないんです。まあ、日本のクリスチャンは、例えば日本人全体がですね、契約ということについてしっかりとした概念を持っていないもんですから、 毎日の生活で契約というのはほとんどですね、度外された生活をしているから、契約という名前を使った言葉はあるにしたって、契約というのは度外視した動きをしているものですから、神様は契約の神様だ。と言っても、ピンと来ないんです。あなたがイエス・キリストを主として生まれ変わりをするということは、神様と契約の関係に入るということです。そう言っても、その意味がしっかりとつかめないでいる。だからこういうふうに説明しましょう。神様は契約の神様です。あなたがこうすれば私神様がこういうことをするというものです。あなたがこうしたらば、この状況を満たしたらば、私神様がこうしてあげるというの、これが契約です。それを書いたのはこの聖書なんです。旧約聖書というのはその古い契約の部分が書かれている書物という意味です。新しい新約聖書というのは、新しい契約の部分が書かれているのが新約聖書という意味です。だからあなたがこの契約の書に書かれている通りの動きを取らなければ、聖霊の方では力を出すことができません。だからあなたがこの契約の書、聖書に書いてある通りの動きを取るまで、いつまででも聖霊は待っております。病気の癒しを例とってみましょうか。天の父は病気の癒しを計画いたしました。あなたが健康でいられるように道を開きました。キリストの神はその病気が健康になるように、癒しというものを現実にすることができるように準備をいたしました。聖霊なる神はその準備された癒しはどうやったらあなたの手に入ることができるのか、まずこの聖書で教えました。どうやったら手に入ることができるのか説明をするために、私のようなものも用意をしております。必要な時には私みたいなものを通して癒しの力があなたの肉体に入っていくようにもしておりますけれども、あなたが聖霊の力を使うようになって、あなた自身が必要としているものを全部自分で満たして、周りの人が、他の人が必要としているものも満たしてあげるように手伝いしようとするときには、これがエペソの12章でさっき読んだ奉仕の働きというのは、この意味をこういうこと言ってるんですよ。それをあなたがしようとするのだったらば、契約に基づく規則をあなたが満たさなかったら、聖霊の方では力を出すということはしないんです。あなたに向けて助けの手を出すということもいたしません。これをですね、まず聖書で証明していきましょう。いくつかの聖書をまず食っていただきましょう。マタイの福音書だけをですね、まず食っていったら順序いいと思うからですね、私ので大急ぎで食って読みますから、皆さんどこを食ったのか、まあ、何を書いたのかだけ聞いていただければ結構だと思います。一番先に引用したいのがマタイの4章の23節から引用いたします。でそこの中で実は使いたい言葉たった一言しかないんです。それを今指摘いたします。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々は様々な病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちや中風の者など、皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。つまり皆治したってことでしょ。マタイの今度8章に行きますと、8章の一節から読んでいきますと、イエスは山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。すると一人の癩病人が身元に来てひれ伏して言った。主よ、御心を一つで私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心では清くなれと言われた。するとすぐ彼の癩病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々の証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーゼの命じた捧げ物を捧げなさい。同じ8章の14節では、それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。ほいでイエスは御言葉をもって霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。病人は全部治ったと書いてある。マタイの9章の35節見ていきましょう。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。 言い方変えたから皆癒したということになるわけでしょ。同じマタイの12章の15節を見ていただきましょう。12章の15節ってこう書いてあります。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒したと書いてある。さあこういうところを読みますと、イエス・キリストが祈ったらどんな病気でも治る、癒されない病気はないといった印象を受けるんです。で、病人の方では何にもしなくたって、ただイエスに祈ってもらうだけでもって病気が癒されるという考えを持ってしまいます。ところが癒しを受ける病人の方で満たしていないといけない契約の規則があるんです。マルコの6章で見ていきましょう。マタイにも実はあるんですけど、マルコの方がもっとはっきりと書いてあるから、マルコの6章の1節から読んでいきましょう。今まで読んだところでは病人という病人を全部癒してるんですよ。イエス様のところに癒してほしいと来た人全部癒してるんですよ。ところがここではどうなったか、マルコの福音書の6章の1節から言います。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤクブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。この5節を聞いてくださいよ。何一つ力ある技を行うことができなかったと言ってる。行わなかったじゃない。行うことができなかった。そして少数の病人を癒した。どうしてか。それまではイエス様のところに来た病人という病人は全部癒してるんでしょ。悪霊も追い出しをしてるんでしょ。天下持ちだって治ってるんでしょ。雷病にも治ってるんでしょ。なのにここではなんでそれだけのことができなかったのか。6節。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。病人の方で満たしていなければいけない契約の規則を満たしていないから、イエス様は力を出すことができなかったんです。さあこれに比べてですよ、この同じマルコのこの5章に戻ってみましょう。これ6章ですから5章の25節から読んでいきましょう。どういうことが起きたか、この人にはどういうことが起きたか、5章の25節から読んでいきます。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。きっと救われると言い続けていたからであるという、この脚注の方が正しい訳になります。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。あなたの信仰、12年の長血の女の信仰が契約の規則を満たして癒しの力をイエス様から引き出したと言っているんです。マタイの15章に行ってきましょう。もう一つの例を引用いたします。マタイの15章の21節から読んでいってみましょう。こういう出来事もあります。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。カナン人というのはこの時代でこれは異邦人と呼ばれています。神様の契約成立していない連中です。 だから今で言ったらクリスチャンでない人と同じなんですよ。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちを身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言った。つまり異邦人には癒しの祈りをしないと言うんです。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。ほら、異邦人のことを悪口でもって犬と呼んでます。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。契約の条件を満たせば力が働きます。満たさなければ力が働きません。と質問になるのは、どうやったらば私やあなたがどういう条件を満たせば、契約の条件を満たせば聖霊なる神に力を出してもらうことができるようになるのか、聖霊なる神から力を受けることができるようになるのか。人間的に見たらば不可能と思えるようなものを神様の力で可能なものに変える生活を送ることができるのか、どうやったらいいのか。私が魔法の杖つってチーンってやったら皆さんそうなるんじゃないんですよ。あなたの方でしなければいけないことがあるんです。全部で5つを並べてみましょう。その出発点があなたの生まれ変わりです。聖霊が力を出す理由はイエス・キリストに全ての栄光を返すようにするためです。聖霊は自分に栄光を返るように取るようにはいたしません。ましてサタンに力を与えてサタンに栄光が返るような結果となる動きを聖霊は絶対に取りません。だからあなたが聖霊に力を出してもらいたい、助けの手を出してもらいたいと望むのならば、あなたが神の家族に生まれ変わりをしているということが必要になります。そして主イエス・キリストに栄光を返すようにしようと努力をすることが要求されます。はっきり言いますよ、生まれ変わりをしていると思う、あの教会に行ってるんだから教会になってるんだからという理由では生まれ変わりをしていることにはならないんです。神様は規則の神様です。契約の神様です。あなたがこういう状況を満たしたら神様がこうしてあげるという契約のもとに神様は行動いたします。その規則に基づいてあなたは生まれ変わりをしているかどうか、生まれ変わりをすることが出発点です。二つ目に行きましょう。二つ目に必要なのが御言葉の学びです。ヨハネの福音書の15章の7節を見ていただきましょう。ヨハネの福音書の15章の7節を見ていただきたいと思います。こう書いてあります。あなた方が私イエスにとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエスがあなたにとどまる、つまりあなたは生まれ変わりしてイエスを主としている、そしてイエスの言葉があなたにとどまるならば、つまりあなたがこの御言葉、聖書に書かれている教えに従うという動きを取っているならば、あなたが必要なものを何でも、欲しいものを何でも求めたらその通りに与えられていってる。この言葉が基盤なんです。ということはどういうことか。感覚から来るものと、この神の言葉で書かれているものと、違うときにはあなたどちらを取るつもりか。神の言葉を取るということが必要になります。こういうものは罪であると教えられているものに対しては、あなたも罪であると見るということが要求されます。 こういう条件を満たしたらあなたが神様がこうしてあげると約束されているもの、まあ、例えばこういう例がある。自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方だからその罪を許すという約束があります。この条件をあなたが満たしてそれを信じているんだったらば、祈ったけれど神様許してくれないんではないかという疑いが湧いてきたときに、絶対に神様許してくれているという方を取らなきゃいけないんですよ。神様の言葉、約束に対する疑いが湧いてきたときには、あなたがその疑いと戦わなきゃいけないんです。そのためには神の御言葉の学びが必要です。これは二つ目に要求されます。この御言葉を勉強していないでもって、聖霊に力を出してもらおう。自分の祈ったものを叶えてもらおう。叶えてくれません。三つ目に行きましょう。聖書で死なさいということをその通り行動に出るように努力をするということです。その通りにしろというんじゃない、努力をすることが必要になります。してはいけないと教えていることをあなたがしないように努力をしていくということが必要になります。ちょっと話を飛躍してしまうんですけど、これを全部先日詰めていきますと神の義というものになります。だから神の義を現実にする生活を送るように毎日努力をしていくということが3つ目に必要なものになります。あなたの方でもってですよ、神様の教え、言葉の中でもって、この教えには従うけれどもこっちの指示には従いたくないといった襟好みをしてはいけないんです。全部を守らなければいけません。なんでか、ヤコブの2章ではこう教えております。ヤコブ書の2章の10節を見ていただきましょう。ヤコブの2章の10節から読んでいきます。律法全体を守っても、つまり死なさいしてはいけないという規則を全部守ったとしても、一つの点でつまずくなら、一つそれをしなかったならば、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら、姦淫してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで、姦淫しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。自由の律法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい。憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。だから死なさい、してはいけないという教えを全部を守るように努力をするというのが必要になります。四つ目に行きましょう。聖霊とのお交わりが必要になります。実はこの点については2月の20日にすでに説明しております。復習していただきましょう。聖霊とのお交わりというのはですね、聖霊様、私にこの力を与えてください、これを与えてください、私にというのはお交わりではないんです。話題の中心をあなた自身に持ってくるということはお交わりとはなりません。私のために、私にお交わりじゃないんです。あなたの話題の中心を聖霊様に持っていくことが必要なんです。そしたら聖霊の方は聖霊の話題をこのあなたに持ってきてくれます。これでお交わりになる。あなたの話題の中心を聖霊に持っていくことが必要なんです。つまり聖霊に対しての賛美、感謝、主がよくしてくれたこと何一つ忘れない、私がどういうことをしたら聖霊様あなたが喜んでくれるのか教えてください、その通りにいたしますという心態度でお交わりを持つことが必要になります。そして聖霊からの返事を心静かに待つということが大切なんです。で、このお交わりというのはですね、これは普段からしておかなければいけません。皆さんにはですね、あまり関係ない、そのうちに関係あるからです。これだけ申しておきましょう。例えばですよ、私が今は皆さんの誰かに頼んでこの前に来てこれが20分間説教してくれと、もし頼んだとしたらば皆さんどうするか、
そこでもって、ああ、聖霊様、なんとか力を与えてください。知恵を与えてください。天のお父様お願いします。ほんでなんとか喋れるように。遅いんです。もっと別の話題行きましょう。病人がいた。あなたが祈って癒しを与える以外に他の人祈る人がいない。そこになって天のお父様癒しの力を与えてください。聖霊様なんとか私に力。遅いんです。普段から祈っていなければいけないんです。何か必要なことができた時にだけ、助けが欲しい時にだけ聖霊に向かって話しかけて、その時期が過ぎちゃったらあと知らん顔してるというので、これはお交わりにはなりません。4つの福音書を調べていきますと、私たちが模範とすべきイエス・キリストというのはいつも天の父と、で、まあ、聖書には書いてないけども多分ですね、聖霊なる神と言えるんですけども、お交わりをしていたことがはっきりと分かります。一部分だけ具体例出してみましょう。ルカの福音書の3章を開けていきましょう。イエス様はこういうふうな人で生活していた。ルカの3章の21節を見ていただけますと、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエス様はバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると書いてあります。ルカの5章の16節では、しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。もっと先行きますよ。6章の12節では、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。9章の18節で言ってみましょうか。さてイエスが一人で祈っておられる時、ヨハネの福音書の11章では、ラザロを4日前に死んだラザロを生き返らせる時にイエス様が何を言ってるか、私の祈りを聞いてくださったことを、もうその場で祈るんじゃない、前にもすでに祈っちゃってる。だからラザロのとこ行った時には、墓開けろ、ラザロ出てこいだけでもって終わっちゃってる。普段から聖霊のお交わりが必要なんです。だからこういう時のイエス様の祈りというものは、必要なものがあるから与えてくださいという祈りではありません。天の父とお話をする、お交わりを持つ、天の父の心気持ちを聞く、もちろんこちらからの考え思い感謝を伝えるということもしていると思います。こういう内容の祈りをしている、これが聖霊とのお交わりです。テサロニケの5章の17節では、絶えず祈りなさいと言っております。それもですね、こういうイエス様がやったようなお交わりを持つという意味での祈りです。感謝を捧げる、賛美をする、神様の気持ち心を聞くようにする。実はですね、これイエス様がいつも祈っていたという時と同じ言葉がですね、ここで使われています。絶えず祈りなさい。だからいつも天の父に感謝をする、この場合に聖霊様に感謝をする、賛美を捧げる。ほいで聖霊様は一体何を今望んでるのか、その手で動きますから知らせてくださいという動きを取る。そうした時にあなたが今どういうことやったら今の状態を切り抜けることができるのかを教えてくれるんです。どうやったら切り抜けることができるか教えてください。とぼけんなって返事が来ます。普段何もしないでで、いきなりこの時に欲しいだけ欲しい欲しいと言っといて、ほんでそれが遅いならまた向こう向くじゃないか、この間はやったじゃないか、また今度もやるんだろうというので終わりになる。だから普段からのお交わりが必要なんですよ。5番目に行きましょう。小さいことに忠実であることを要求されます。もしも聖霊があなたに力を与えて、あなたを通して大きな技を表すようになった時に、果たしてあなたは聖霊の指示に忠実であるのか、それともあなたは自分に栄光を取るように動き始めないか。大きいことを任されても自分に栄光を取るような可能性がないか。サタンの働きを助ける結果となるような動きは絶対取らないということを聖霊に向かってあなたが証明することが必要となるんです。
あなたが聖霊様に向かって絶対に私自身は栄光を取りません、大きいことを任されても信頼してくださって大丈夫ですと言える証明をするまで大きなことを任せてくれません。私自身の経験申し上げましょう。私がその小さいことに忠実であるということを証明した後でもって、神様はだんだんと私に大きいことを任せるようにしてくださってます。で、私がですね、この小さいことに忠実でなかったことに時には、これは私の判断でこんなことを証明しなくたっていいじゃないか、もうすでに神様知ってるだろうと考えてその行動を取らなかった時には、神様は私に大きなことを任せてくれていないんです。どうしてそうなのか、どうして聖霊様はその小さいことに忠実だと証明するまで大きなことを任せてくれないのか。金銭でもそうですよ。1万円に忠実でなかったらば100万円ください、1億円ください、10億円くださいってくれるか、くれないんですよ。どうしてか、最終的にはここまで来るからです。人の命に関係するからです。あなた自身の命に関係するかもしれない、他の人の命に関係するかもしれないです。私は死にくらい命にだって、そのうちどこに行くか、天国に行くのか地獄に行くのか、サタンに捕まえれば地獄に行きますというところまで関係するから、だから大きな仕事を任せないんです。小さいことに証明するまでは。それじゃあですよ、小さいことを命令された、だけどもしなかった、忠実じゃなかった、だけども後になってその命令の通りに動いた、じゃあ神様どうしてくれるか、聖霊様どうしてくれるか。もう小さいこともすでにもうやったんだから、じゃあ大きなことを任せてくれるか。最初に言われた時にその小さいことに忠実でなかったらば、それから後で忠実に動いたからといってすぐに大きなことを任せてくれるか、任せてくれないんです。あなたがその小さいことに忠実な行動を取ったからといって、まあ、はっきり言いましょう、これあなたが自分で考えて小さいことと言ってるだけなんですよ。神様のとって小さいとは言ってないんですよ。それに忠実な動きを取ったからといって、初めに忠実でなかったものが後になって忠実な動きを取ったからといって、たまたまその指示に従う動きを取ったのか、それとも心から悔い改めて神様からの指示に従うつもりで取った行動なのか、聖霊は見極めるまで大きなことはさせてくれないんです。任せません。もしもですよ、その小さいことを2度3度続けてあなたが無視をしたり拒否したりしていたらどうなるか。それから後になって、いや小さいことにも忠実に動きますと言って、もその小さいことに心から忠実に動いているということを何度も何度も証明するまでは、聖霊は大きなことを任せてはくれないんです。あなたが信用を勝ち取ることが必要になります。神様が何かでもってあなたに1万円を渡したとする、それに忠実じゃなかったら100万円ください、1億円ください、こういうような仕事に必要ですから、くれるかくれません。じゃあその時1万円もらった、だからそれに対して忠実なこの動きを取ったならすぐに100万円くれるか、1億円くれる、くれません。じゃあ3度目に1万円もらった、それに忠実な動きを取ったならそれでもって100万1億円くれるか、くれません。最後の最後まで証明することが必要になります。注意していただきたいのはですね、多くのクリスチャンというのも、これは牧師だと言った方がいい、あるいは教会の長老たちが言った方がいいんですけども、間違った考えを持っています。それは何かというと、神様はあなたの忠実さをテストするという言い方をする。そしてこのテストに合格をしたときにその上の力を神様与えてくれるんだという解釈をいたします。はっきり言いましょう、神様はテストをいたしません。例えばですよ、あなたの方でもって、私は別に淡くて神聖霊の力が働くようにならなくたって結構だと言うんだったら、あなたは何の努力もする必要がないんです。いつでもおんぶをしてくれる牧師をめっけておんぶしてもらってりゃいいんです。聖霊様は文句を言わないんです。 あなたがその上の段階まで来なさいと絶対言います。おんぶしてもらってる。もっともです、私はこういうこと言いました。こういう牧師は、いつもおんぶをしてくれる牧師は、イエス・キリストから任命されていない牧師か、あるいはイエス・キリストの命令に通じてない牧師か、どちらかです。主イエス・キリストから任命されている牧師ならば、あなたがキリストの御霊にまで成長するように奉仕の働きをするよう要求するのが牧師ですよ。今一度エペソの4章で読みましょうか。そう書いてあるんです。私が言ってんじゃない。エペソの4章の11節から読みましょう。こうしてキリストご自身がある人を人、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちみんなが信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの導いた御丈にまで達するためです。そのためにこの5つの役職が任命されたと言っている。で、奉仕の働きをさせるために動かなきゃいけないんだと言っている。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波に遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点で成長し、頭なるキリストに達することができるためなんですと言っている。神様の動きには段階があります。聖霊が力を出してくれる動き出し方にも段階があります。ちょうど階段を登っていくのと同じなんです。一番下の段に立つことができたら、その次に足をかけて登ることができる。それで3段目、4段目、5段目って登ってきます。いきなり地面から5段目にまで飛び上がることができるか、できないのと同じなんです。聖霊に力を出してもらうように、あなたが自分を準備するのには時間がかかります。努力がいります。一夜漬けでできるもんじゃない。その努力をあなたがするかしないか、あなたが選べます。私のであなたのために選んであげることはできません。どういう努力をしなければいけないのか、まあ、生まれ変わりが出発点です。これはですね、もう基礎の基礎の要求度だから、その後いきますと、2番目の御言葉の学びというもの、あなたがするのかしないのか。3番目、神様がしなさい、してはいけないということを守るように努力をしているのか。4番目、聖霊とのお交わりを持つようにしているのか。そして小さいことに忠実であろうとしているか。実はですね、あなたにこれができるんですよ。聖霊の力が働くようにあなたの方で動くことが可能なんです。動けないんじゃない、絶対に動けます。ヨハネの福音書の14章を開けていただきましょう。できるということを証明いたします。ヨハネの福音書の14章の12節を見ていただきましょう。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ、この最後から解釈してみましょう。私が、イエス様が父のもとに行くからです。天に昇るからです。で、イエス・キリストが天に昇ったらどうなるか。身代わりとして助け主、聖霊が使わされるわけでしょ。その聖霊が来ることであなたは力を受けると、使徒の働きの書一章の8節で言っている。そして私の行う技をあなたが行うんだと言っている。イエス様が3年半この地上で行ったと同じことがあなたにできるようになると。で、それだけありません。それよりもさらに大きな技を行うと言ってるんです。どうしてか。生まれ変わりをした時点であなたには信仰が与えられております。生まれ変わりをした時点からあなたはイエスの名を使うことができるようになっている。大きなものを動かすことからできる道具がもうすでに与えられているんですよ。だからイエスの名とその信仰と両方かみ合わせて使いさえすれば、あなたには聖霊の力が働くようにするために必要な努力をすることが可能となってきます。いや、しなさいということができない。 できないんじゃない、信仰でもってイエスの名でしようとしていないからです。ただですよ、これだけを忘れないでいただきましょう。もうすでに皆さん気づいていなきゃいけないんですけど、こういうことをですね、気づいてほしい。ぜひとも忘れてほしくない点があります。心しておいてほしいことがある。それは何かと言ったらですね、あなたが神様から、まあ、聖霊様、キリストの神、誰でもいいです、神様から恵み祝福を受けようとして動き始めますと、もう少しでその祝福恵みが現実になるという時になると、必ずというほどサタンが妨害してくるということを忘れないでほしいんです。病気の癒しを取ってみましょう。霊取ってみましょう。癒しの祈りをしてもらった、あるいは自分で祈った、どちらでも結構です。で、癒しの力が自分の体に入ったことが分かったといったような時に、そのまますんなりと病気の症状が消えて癒しが現実になるというのは100人中10人もありません。100人中90人は病気の症状が前よりもひどくなります。経済的なものを例にとりましょう。必要が満たされるように祈ったといたしましょう。祈ったものが現実になる前に、つまり金が手に入る前に、感覚から来るもので判断をすると、祈る前よりももっとひどい状態になるような感じがいたします。必ずということになる。例えばですよ、いろんなふうにして神様に祈って、今まで必要を満たしてもらっている経験があるとですね、祈った時に、この今度祈った時にも、神様あんなふうにして私になんか満たしてくるんじゃないだろうか、あの人に働きかけて神様私の必要を満たしてくるんじゃないだろうかというふうな、何かこう期待できるものが感じるようになります。ところがですよ、ああそうしたらあそこが手に入るんだろうと思っても完全に崩れることが起きてきます。必ずということが起きてくる。あなたが祈ったものが、こういった信仰を使っているつもりのものが、祈る前よりももっと手に入らなくなっちゃったという感じを受けるような状態にまでなります。日中もさっちも行かなくなったような状態になっちゃった。前よりももっと深めに押し込められたという感じを持つ。これは全部サタンからの妨害です。必ずあのもとになきゃいけない。その時にあなたが何に目を向けて、どういう言葉を口から出して、サタンに立ち向かうのか、それとも負けるのか。その時まで抱いていた神様に対する信頼をさらに深めるようにするのか、それともあなたが神様の道から離れるのか、ということでもって、あなたが直面している問題がどんな問題であろうとも勝利できるのかどうかが決まるんです。言い方を変えたら、聖霊の力が実際に働くようになるのかどうかがここで決まるんですよ。この時点であなたがサタンの妨害に負ければ、そして神様に、あるいは聖霊に力を出してもらえる状態から遠ざかれば、先ほど言ったこの3つ4つのことですよ。例えば御言葉の学びから離れる、あるいは2つ目、死なさいしてはいけないということからおろそかになる、聖霊との交わりから離れるということをすれば、その後で同じような状態に直面したときには、こうやって聖霊の力でもって解決をしようとするときには、2番目の御言葉の学びから始めからやり直しをしなければいけなくなります。時としては生まれ変わりからやり直しをしなきゃいけないことになる。私の方から見たら、これ非常にもったいないことだと思うんです。私ので見かけることはですね、もう一歩の努力で神様の力が働いて全部が良くなるといったときに、つまりサタンが最後の妨害を試みてきているときにですね、 その妨害に負けて今までの全ての努力を無駄にしてしまうということは私にも分かるんです。だけれども気をつけてください。もし私があと一歩の努力だから頑張りなさいと言ったらどうなるか。その時のそれからのあなたの行動は信仰の行動ではなくなります。あと一歩なんだから、これだけやったらいいんだから、信仰か感覚から来るでしょ。それでは今度サタンはどうするか。あそこまで妨害したらばあの人は諦める。この人は私のつもりサタンの勝利となる。だったらもうちょっとサタン頑張ってやろうと動き始めるわけです。またどうなるか、その人の努力は効果のないものになる。だからそうするとまたもう一歩頑張れと言わなきゃいけない。でもう一歩というとまた受け取るわ。あと一歩頑張ればいいんだ、だったらこれだけやればいいんだ。信仰では動かなくなる。でまたサタンにそこまで妨害される。サタンの方にしてみればもう自分はもう負けだと思う。最後のあがきと思って持ってきた攻撃に対して、あそこまでやったらあの人を落っこちるのか陥落するのかと思ったらそこまで頑張ります。あなた地獄に引きずり込みたいから。ちょっとどうするか。だから私のではあと一歩と言わない。もうちょっとの我慢で勝利できます、努力しなさいという以外道がないんです。そうするとこれ以上努力しろというのか、こんな努力もしたくないという方に動くんです。それを選ぶのか、それとも神様、契約の神様、もうちょっと努力をしたら祈ったものは必ず現実になる、だから頑張ろうという方を選ぶのかの分かれ目がそこで来るんです。精霊に力を出してもらう生活に入るときだと同じなんですよ。サタンはあなたを妨害して動き出します。表面的に見たらばまるで精霊は力を出していないように思える結果が現れてまいります。時とすると精霊に力を出してもらうようにしなかった方がよかったんじゃないかと思えるような結果となることもあるんです。サタンはあなたを地獄に引きずり込みたいんです。滅ぼしたいんです、殺したいんです、盗みたいんです。だからあなたがサタンからの妨害なんだということをあなたは知っていなければいけないんです。そして神の言葉、約束を信じて聖霊を頼り続けていかないといけないんです。でもこれがですね、だんだんと聖霊様とのお交わりをすることができると、この聖霊様から返事がですね聞けるようになります。つまりこれ御霊に導かれるということになるんですけど、そうなってくるとこういう一連の今までのマイナスの動きはサタンが持ってきているんだよということを聖霊様が知らせてくれる、はっきりと分かります。そして勝利の決勝点はもうちょっとここまで来たらあるんだということは聖霊様が知らせてくれる。だからそれを信じて動く、これ信仰でしょということも分かってくるようになります。だけどこれがまだ分かるようになるまでは聖霊様に力を出してもらうためにしなきゃいけない。さっき言ったように、生まれからはっきりと生まれからしていること、その次には御言葉の学びをしっかりとすることです。そして3つ目に、しなさい、してはいけないということを細かいところまで守ろうと努力をすることです。守りなさいというのは努力をすることです。そして4つ目に、小さいことに忠実でなければいけないんです。で5つ目いや失礼しました4つ目聖霊とのお交わりです。そして小さいことにも忠実でなければいけない。こういう段階を取ってですね、聖霊様から力を出してもらえるようにしようというときにあなた焦っちゃいけないんですよ。聖霊様を急かしてもいけません。聖霊様の方では一番良い時期を知っています。例えばですね、私にこういう必要なものがある、いつもだけ悲願だ、危険がこれだけ切れてる、だからそれまでに手に入れなきゃいけない、聖霊様なんとかなんとか、その危険をあなたの中に切って焦ったらどうするか。サタンの罠にまんまと引っかかってしまって聖霊様の働きはそこでもって止めてしまう。聖霊様は絶対に遅らせることがありません。間に合うようにしてくれる。もしもあなたが聖霊の働きを遅らせるように動かなかったら、あなたが焦ったり聖霊様をせかせれば聖霊様の動きはそこで止まってしまう。焦らせる必要がない。絶対に信頼して、この期間までの絶対に必要なものを満たしてくれる。 だからといって動き始めたら聖霊様は今度は力が出るんですよ。サタンはそれ力が働きません。あなたを焦らせることでもって、恐れを持って来させることでもってサタンはあなたを掴もうとする。だから聖霊様に力を出してもらおうという時には、あなたがしなければいけないことは絶対に間に合うように聖霊様は動いてくれる。だから聖霊様は絶対に信頼しよう。必要な契約の条件を満たそう。それだけなんです。あと何もする必要ない。こういう面白い話をいたしましょう。これちょっと余談になるけれどもですね、アメリカで我々に有名な、今有名な牧師がおります。素晴らしい聖霊様の力が働く牧師がいる。その牧師がまだ若かった頃ですね、同じように聖霊様の力が働く人の後下にくっついて、まあ、いろんな仕事をして学んだんですけども、その上の人、これ女の人だったんです。それが死んじゃった。お葬式の時にこの若造がお葬式でのメッセージをやれと言われた。音楽にちょっと才能があるもんですから、人をですね賛美の方の指導をして、それからですねその最後にメッセージを配ろうとした。でこの男に対してですよ、その先生格だった女の人の友達が一緒に伝道して歩いてた人がですね、あなたは今家に帰ったら、明日の集会の時に家に帰ったら集会のことを考えないで昼寝をしてきなさいと、朝になったら昼寝をしなさい、何もお祈りする必要がない、何もやめろと言った。なのにこの男はですね、あの有名な人のために集まってきた何万人という聴衆をリードして賛美をしなきゃいけない、最後にメッセージも配らなきゃいけない、だからといって一晩中命って。でどうなったか、集会に出て何にもできないんですよ、動けないんです。それで最後になってマイクを持ってみんな一生懸命リードしながら焦っちゃって、最後に聖霊様も何にもできないよ、よろしく頼みます、そこで全部バーッと変わってます。であんたができないのが嬉しい、これで私の力が初めて働くと言った。弱い、あなたが弱い時にこそ私は強いというのはここなんですよ。聖霊様完全に頼り切っちゃった。自分の人間の力でやろうとしなくなった時に力が出るんです。焦っちゃいけません。急かしてもいけない。必ず間に合うように動いてくれる、あなたがその動きを止めない限り。だからやらなきゃいけないことは、あなたの個人の生活において聖霊様に力を出してもらおうとするためには、まずあなたの生まれ変わりが必要です。その時に御言葉の学びです。それから神様の言葉で死なさいということ、その後に行動しようという努力です。そして聖霊とのお交わりです。それからもう一つは、小さいとあなたが思うことに忠実でなければいけないんです。最後に、これはあなたが自分でしなきゃいけないことですよ。サタンにその妨害に立ち向かうということです。これでもって、まだ他にもやり方あるんですよ。やり方あるんだけど、まずこれだけの条件を満たしていなかったら、その先を言っても何にもならないから、これだけ止めておきたいんです。これを、この5つをあなたがやったらば、サタンの妨害というのは必ず来ますから、これあなたは嫌でも王でも止めなきゃいけない。聖霊様の動きが何もなくても結構ですと言ったで、サタンを攻撃してくるから止めなきゃいけない。だからこの5つをですね、あなたがやろう。最初の生まれ変わり、これもうすでに多くの人やってるわけですから、残りの4つをあなたがしようとして毎日動き始めていたらば、聖霊様がそのうちにですね、いろんなことを知らせてくれます。いろんな力を与えてくれる、いろんなアイデアを与えてくれる。そしてこんな問題が、あんな問題がと思っているものは片っ端から解決します。5秒で解決する。祈る必要もない。パーッと何か与えてくれる。あ、こうやれば今まで10年間問題してるのがここで解決できるというようなものがたくさん出てまいります。これが聖霊様の力を動かす動かし方なんですよ。失礼な言い方だけれども、こうやって聖霊様に力を出してもらうんです。これだけの努力をするかしないか、一夜漬けではできないんですよ。今日やったから来月の3日には力が出る、そういうわけにいきません。これは焦らせております。聖霊様急かしている、急かしちゃいけない。あなたも自身も焦っちゃいけない。だけれども努力を積み重ねたら、必ず聖霊様の力が働くようになります。これをあなたがした時に、どれぐらい楽な生活に入るか。努力をする期間と努力をしないで自分で動いた時の期間と、どちらが早いと思うか。 最初はですね、自分で動いた方が早いと思う。なんか毎日こんな勉強してこんなやって何になるかと思うようなことがあっても、最後は聖霊様に力を出してもらえる動きを取った方が早くいろんなものが現実になります。楽に現実になる。それから後の生活が全部変わってくる。まあ、これ損得を言っちゃいけないんです。そういう面から見てもですね、聖霊様に力を出してもらえるように毎日毎日動いていくということが必要になるんです。で、特にです、今まで失敗した人はそれをしっかりし、初めからやり直しをしなきゃいけない。階段もいきなり5段目から上がることはできないと同じように、下からやっていかなきゃいけません。途中から抜かしてやろうとすると必ず失敗いたします。聖霊様もそれを認めてくれない。最後に聖霊様が認めてくれるのはどれだけの点数を取ったかではないんです。どれだけの心の中であなたがやるつもりでいるのか、やってるのか、その努力を評価してくれます。だからあの人は素晴らしい人だから祈ったら何でも叶えられるだろう。叶えてくれないんですよ。はっきり言いますよ。私だって怠けたら明日病人によっても病人の癒しが受けられないほど、癒されないほどの力のないものになるんですよ。1週間日曜日でもってこの癒しの祈りをして病人を癒すためにどれだけの準備をしているか、してなかったら必ず力なくなります。だから皆さん自身が私が怠けたかどうか、そういうの見ればすぐ分かる。喋ってる内容だってどんなものを喋ってるのか、勉強してなかったらその次の日曜日の礼拝どんな説教になるか、あいつ1週間サボりよった分かるんです。それぐらいまで分かってくるようになる。だから聖霊様の力というのを動かすためにはですね、努力が必要なんですよ。だけどその努力をすれば多く報われます。いろんなことを教えてくれる。こうやって皆さん見ててですね、変な悪い申し訳ない言い方だけど、こうやって見てて時々聖霊様知らせてくれます。昨日あの人はあれやった、こんなことをした、いいことも悪いことも知らせてくれる。私言わないんですよ、もちろん。家っていうまで言いません。だけども分かります。どんなうまい格好したってですね、あんなことやってるなんて分かるけれども、あるいはですね、何にもしないような顔してても、昨日あれだけの素晴らしいことしてるのに自分でわざと言わないような謙遜のつもりでいる素晴らしい人だなっていうのもみんな分かってしまう。だからその点でですね、気をつけなきゃいけなくなりますよ。これが見たもの他ものの働きになるんです。すぐにそういうものに結びついてきます。だからどうぞそういう観点からですね、この今並べてこの5つ、まあ、最初の1つ生まれ変わりをどかしたら4つ、努力をするようにですね、その順序の通りに努力をするように動いてきて、もちろん一日のうちに全部できます。御言葉の学びをして、それからそのしなさいということをするように努力をして、それから聖霊様と交わりを持って小さいと思えることに忠実であろうと、一日のうちにこれできます。だけどもそれを積み重ねをしていかなきゃいけない。その途中でサタンが妨害してきます。必ず言うこと、それに対して立ち向かわなきゃいけない。だけれどもそれをやってたら必ず報いが来ます。褒美が来る。だからどれだけ努力をしたいつもりかで、どれだけのものが手に入るか、今度は決まってしまう。どうぞそういう観点からですね、聖霊様を動かして力を出してもらうのにやる道がこれしかないということを覚えていきましょう。後ほどですね、またもうちょっと ここまで来たらもうちょっと上に聖霊様を動かしてもらえるやり方が実はあるんですけれども、私自身もまだそれうまいことよく知ってないからですね、使ってみて一度に使ってみてから皆さんにお知らせしたいと思う。でそういうものも実はあるんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人生まれ変わりしているもの、あなたの家族のものが宿っている聖霊様に 100% 力を出してもらって、この世では不可能と思えるものを可能なものに変えてしまうよ。できないと言われてもできるものにしてしまうよ。そして周りの人からはいつもびっくりされるような生活が送れるよ。それが当たり前の生活だと言えるものとなるよ。どうぞこれからもあなたが私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。ただ単に導くというだけでなくて、必要な時に必要な力を与えてくださいますように、必要な時には正しい方向に進むようにも知らせてくださいますようにお願いいたします。こういうような祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。天のお父様、あなたがことを計画し、イエス様がことを準備してくださり、イエス様の身代わりとしてこの聖霊様を与えてくださっていることを心からありがとうございます。どうぞこれから私たち一人一人が聖霊様を通して力を出していただけるよう、聖霊様を通して導いていただけるよう、聖霊様を通してイエス様を死から蘇らした力を私たちの中で現実となって動くよう、どうぞ聖霊様に動いていただけるよう、天のお父様、あなたの方からも聖霊様に頼んでいただけますように。
イエス様の方からも動いてくださるようお願いいたします。こういうふうな祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。感謝とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。